恵みをいただく御言葉は第二列王記の5章15節から27節です。第二列王記の5章15節から27節、はじめに15節をお読みいたします。そこで彼はその一行のものを全部連れて神の人のところに引き返し、彼の前に来て立って言った。私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りました。それでどうか今あなたのしもべからの贈り物を受け取ってください。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたの他に神々はおられません。ただあなたのみが全てを超えて高きお方です。今我らはそのあなたを慕い求めてこうしてここに御前に出ております。どうかあなたの御前に出ておりし、この一人一人にあなたが今日も豊かな恵みを注いでください。今語るしもべを清めてください。また預かる一人一人を清め、ただあなたの命そのものに預かるにふさわしい御言葉にふさわしいものとしてください。すべてをあなたに期待して我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主は誠に恵み深く憐み深いお方です。主はその栄光をこの異邦人の将軍ナーマンに表してくださいました。ナーマンはもともと彼が、今日、本当に素晴らしい信仰告白をしたんですけども、その前から主の側がこのアラム人、アラムの、将軍ナーマンを、主が、あらかじめ彼に働かれたということが、この章の一節に書いてありますね。主が、彼によってアラムに勝利を与えられた。これはこのナーマン将軍を通して主の栄光がこの異邦の地にも表されるためであり、また、異邦人の救い、主はそれも願っておられます。主はこのナーマンを通してその異邦の地アラムに対しても働かれ、そしてそのナーマンの近くにいる人々、彼らを通しても、主は栄光を表されます。ナーマンはエリシャが言った言葉の通り、それに従順しました。心は、あまり従いたくなかったかもしれませんけれども、とにかく部下のその、なだめを通して、なだめの言葉を通して、とにかく預言者が言った言葉には従ったんです。ヨルダン川に行って、7度身を洗ったんです。そしたらこのように、その肌は、もうこのツラートに侵された肌は、幼子の体のように清くなりました。滑らかになった。でそれでもう本当に主が生きておられるんだということを、この主以外には力ある神は他にいないということをもう体を持って体験しました。でそれでナーマン将軍はエリシャのところに引き返して、そして、彼にお礼をするんですね。まあ、彼にというかイスラエルの他に世界のどこにも神はおられないということを知りました。誠に素晴らしい信仰告白ですね。それで、どうか今あなたのしもべからの贈り物を受け取ってください。で16節、神の人は言った。私が仕えている主は生きておられる。私は決して受け取りません。それでもナーマンは受け取らせようとしきりに彼に勧めたが、彼は断った。エリシャは、 この贈り物、ナーマン将軍は、銀10タラント、金6000シェケル、この5節にありますけど、また晴れ着10着を、携え持ってこのイスラエルに来ました。これだけのものを、預言者のその友柄たちに、またエリシャに、どうか受け取ってください、そういうふうに言うんですけども、しかし、エリシャは、主エホバは生きておられ、決して受け取りません、そういうふうに言います。主の、しもべたちは確かに主が養ってくださいます。そして、世の富、これに対して、私たちは持ちすぎるということは、ない、それに対して心を奪われては、なりません。世の諸々の、滅びゆく富に対して、それに対して執着心を持つ、それによって多くの、過ちが犯されます。実会の最後に、あなたの隣人のものを欲しがってはならない、むさぼってはならない、という意味もあります。欲しがってはならない、ただ、主の働き人は受ける分があります。ただし、むさぼりというものは、必要以上に求める、という欲望です。もうすでに事足りているのに、もっともっと、そういうふうに求めるのがむさぼりの心です。主のしもべは、むさぼるということを、これには本当に警戒しなくてはならないのと、同時にまた何か、このナーマンからの贈り物を受け取ってはならない理由が、あったんですね。その理由ははっきりとは分かりませんけれども、きっと主は、このエリシャにこのナーマン諸君からの贈り物は受け取るなということを、きっと示されていたのでしょう。まあ、そのナーマン将軍からの、贈り物を、後で、受け取りに出ていくものがあるんですけども、しかしそのものにの身に起こったこと、それはとても恐ろしいことでした。とにかくエリシャはここで断りました。ナーマンは、しきりに進めるんですけども、しかしエリシャはしきりに断ります。で、17節、そこでナーマンは言った。ダメでしたら、どうか2頭のラバに乗せるだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからはもう他の神々に全焼の生贄やその他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げますから、主が次のことをしもべにお許しくださいますように、私の主君がリモンの神殿に入ってそこで拝む場合、私の腕に寄りかかります。それで私もリモンの神殿で身をかがめます。私がリモンの神殿で身をかがめるとき、どうか主がこのことをしもべにお許しくださいますように。エリシャは彼に言った。安心して行きなさい。そこでナーマンは彼から離れてかなりの道のりを進んでいった。アーメン。で、ナーマンはとにかくこのエホバなる主、イスラエルの神、主に対して、もう忠誠を尽くしたくて、もううずうずしていたんですね。本当にイスラエルの神以外には主はおられない。で、そしてこのイスラエルの神、主以外に、もう神々は拝みません。で、それでもうこれから、このイスラエルの土を、持って帰って、このイスラエルの神主を覚えて、ナーマン将軍、この異邦人の異邦のアラムの王に、忠実に仕える将軍としての、社会的立ち位置です。本来であるならば、イスラエルの神主を礼拝する方法は、南ユダ王国にあるエルサレムの神殿に、礼拝を捧げるというのが、立法上では、かなった道ですけど、しかしそれは、北イスラエル王国、アラム、その国においては、それは難しいことです。ましてや、この将軍という立ち位置にありますからには、日々の務めがあります。そして、このイスラエルの神の主の神殿に、もう出るということ、これはなかなか難しいことです。しかし主はこのナーマンを選ばれていたんです。でアラブに戻って、ナーマンとしては本当はイスラエルの神主にのみ仕えて、もう南ユダ王国の神殿のところで、主を礼拝していたかったことでしょう。けれども主は一人一人にミニストリーを与えておられます。 えばあのね レギオンを、あの悪霊たちを宿していて、そしてイエス様にそのレギオンを追い出してもらった、ね、あの、人も本当はイエス様についていきたかったけれども、イエス様はいや、あなたはこの地方に残りなさい、そして主があなたにしてくださった大いなることをその隣近所にまたその地方に言い伝えなさい、ね、イエス様は彼にミニストリーを託されました。本当はイエス様と一緒についていきたかったんですけども、しかし彼はその地方にとどまるというのがミニストリーでした、ね、ですから彼はイエス様と一緒についていてイエス様のそばにいるということよりもその地方に、ね、イエス様から離れてその地方でミニストリーすることの方が主の栄光だったんです。こうナーマン将軍も、ね、同じです、ナーマン将軍の、ね、このやり方立法にはかなっていなかったかもしれません、ね、土を持って帰って、ね、それで、ね、その、ね、土を覚えてイスラエルの神主を覚える、ね、これは、ねまあ、立法にはかなっていない礼拝方法ですし、また、ねリモンという、ね、このアラムの神殿の中で、ね、他の偶像の神々に、ねまあ彼の場合は、その神殿で主君、ねそのアラムの王様が身をかがめるとき、その、ね、ナーマン将軍に身を、横たえて、でそれでその腕に寄りかかるので腕に寄りかかるから仕方なしにそのギモの神殿で身をかがめざるを得ないシチュエーションが、ね、ありますと。でしかしその時主がお許しくださいますように、ねまあ、偶像の宮で身をかがめることもまた、ね、立法にはかなっていないことですけれども、ね、主はこのナーマン将軍に対して、ね、エリシャを通して安心していきなさい、ねハラフシャローム、ね、シャロームのうちに行きなさいって言います。エリシャは、ね、いいですよ偶像の宮で、身をかがめていいですよとは、ね、決して言いません。ただ安心していきなさいというふうに言います。きっとね、この、ナーマン将軍、まあ、その立場上、そういうシチュエーションにならざるを得ないということ、ね、これを心配しているんですけども、しかし、ね、そのようなことでも、安心しなさいと、ねまあ、実際にナーマン将軍が帰ってその偶像宮で、ね、主君が腕にもたれかかってで仕方なしに、ね、身をかがめたかどうか、あるいは主がナーマン将軍にそのようなシチュエーションを避けさせてくださったのか、ね、それは分かりません。とにかくシャロームのうちに行きなさいって、ね、主は言われます。ナーマン将軍は、ね、主を信じたばかりです、ね、もういきなりこの立法のその基準、ね、もう、他の神々に拝んではならないって、あるいは、ね、もうこのイスラエルの神主の宮で、ねエルサレム神殿で主を拝みなさいとか、ね、そのような立法の高度な、ね、基準をもういきなりですね、救われたばかりの人に要求するということではなく、ね、もうステップバイステップなんですね。今日御声に聞き従うならば、ねというところです。今日与えられるべき、ね、主のその、御言葉に従うべき従順があるんです。それを一つ一つ、ね、日々主に対する従順を導いていくならば、ね、主に対する従順を守っていくならばシャロームの道なんです。やがては、ね、主は本当にそれまでは立法の要求する基準には、ね、従えなかったのが徐々に従えるようになっていく、ね、このためには志が必要です、ね、心が主に向いているならば徐々に、ね、もう普段の生活の中においてもう罪の欲がはびこってしまったり、ね、それまでやめられなかったお酒とか、ね、もろもろの悪い習慣とか、ね、主に従っていくうちに徐々に、ね、それがなくなっていきます。ただ必要なことは、ね、お酒を飲むことは、ね、仕方ないんだとか、あるいは、ね、お酒を飲んでも許されるんだとか、ね、この偶像の宮でこの異教の神々の中自分一人だけが救われている、ねまあ、この箇所を引用してですね、偶像の宮で拝んでもいいんだ、ね、そういった志で、ね、いるならばこれは良、ねくないです。ただ主は偶像礼拝を忌み嫌われます。しかし、ね、まだ、ね、本当に信仰において幼い、ね、初心者の状態である人には、ね、シャローム、ね、安心していきなさい。そして、ね、本当に主の 主を愛する志のゆえに行く道はシャロームの道になっていくんです。安心して行くことができるんです。主は異邦人をもこのように救われることを願っておられます。そして皆さんが、ね、汚れた行いやまた汚れた思い、ね、これに取られることをそこから解放されてそこから救われていくことをこれを主は願っておられます。ナーマン将軍は、ね、こうして自分の国に帰っていきます、ね、自分の国の中においてこれから、ね、このイスラエルの神主の栄光を褒めたたえることでしょうし、また人々もナーマン将軍がもうありありと以前は、ね、サラと雷病に侵されていた、でももう幼子の肌のようになって帰ってきた、もうそれだけのナーマン将軍が帰っていくだけでも主の栄光なんですね。そしてこのナーマン将軍がこれからイスラエルの神主にのみ、ね、拝む、もうこのことを、きっと国の人々は本当にそれは仕方のないことだ、でそれで多くのアラムの人々もイスラエルの神主に立ち返ったことと思われます。ナーマンは本当に何もかも包み隠さず、ね、これから、ね、自分の国に帰っていくとき、これこれの、ね、偶像の宮に拝まなくてはならないシチュエーションがありますと包み隠さず、ね、エリシャに申し上げました。でそしてこのことを許してくださいますようにということも願い求めて、エリシャからは、ね、シャロームで行きなさいと言われました。本当に正直であるということ、包み隠さないで、ね、主の御前に申し上げるならば、ね、主はその罪を許してくださいます。もし、罪を隠し持ったまんま、ね、それを握りしめるならば、ね、それは、ね、主の御前に許されようがないんですが、しかし主は真実で正しい方ですから、主の御前に全て罪を告白するならば、主は憐れみ深い真実のお方ですから、許してくださいます。しかしここでですね、ある、ね、エリシャの、ね、若い者ゲハジ、ね、ゲハジは包み隠さずの逆をしてしまって、ね、嘘をついて包み隠して、ね、災いを被ることになってしまう、ね、記事があります。20節以降です。その時神の人エリシャに仕える若い者ゲハジはこう考えた。なんとしたことか、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけて行き、必ず何かをもらってこよう。ゲハジはナーマンの後を追っていった。ナーマンは後ろからかけてくるものを見つけると、戦車から降りて彼を迎え、何か変わったことでも、と尋ねた。そこでゲハジは言った。変わったことはありませんが、私の主人は私にこう言ってよこしました。たった今、エフライムの産地から預言者の共柄の二人の若い者が私のところにやってきましたが、から、どうぞ彼らに銀1タラントと晴れ着2着をやってください。するとナーマンは、どうぞ思い切って2タラントを取ってくださいと言って式に進め、2つの袋に入れた銀2タラントと晴れ着2着を自分の2人の若い者に渡した。それで彼らはそれを背負ってゲハジの先に立って進んだ。ゲハジは丘に着くとそれを彼らから受け取って家の中にしまい込み、二人のものを帰らせたので、彼らは去っていった。ね、ゲハジは、嘘を、ね、つきました。主君の名前を、ね、用いて、ね、たった今、ね、私の主君、ね、主人はこういうふうに言ってよこしました。ね、たった今、ね、二人の預言者の共柄が来ましたから、どうか、ね、彼らに、まあ、これこれのものを与えてください。ね、言うんですね。で、それで、そうしてゲハジはね、まあ、一つ目の嘘をついたんですけども、さらに二つ目をの嘘を自分の主人であるエリシャにね、つくことになります。25節から。彼が家に入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った。ゲハジ、 あなたはどこへ行ってきたのか。彼は答えた。しもべはどこへも行きませんでした。エリシャは彼に言った。あの人があなたを迎えに戦車から降りてきた時、私の心もあなたと一緒に行っていたではないか。今は銀を受け、着物を受け、オリーブ畑やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受ける時だろうか。ナーマンの雷病はいつまでもあなたとあなたの子孫とにまといつく。彼はエリシャの前から雷病にかかって雪のように白くなって出てきた。アメン。本当に恐ろしいことですね。主のしもべたるもの、ね、主に仕えるはずのもの、この、ね、エリシャについて、そして主の預言者としての養い、神の働き人としての養いを得ていくべき人がですね、このように、ね、神の働きに携わっていく、ね、そこを利用して、ね、銀を受け、ね、世のものを受ける、ね、そのことを受けて、でしかも、このエリシャの言葉、あなたは今銀を受け、着物を受け、オリーブ畑やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受けるべき、受ける時だろうかと言ってるんですけども、ね、このゲハジが受け取ったのは、銀と、その着物だけだったはずですけれども、この銀、ゲハジは、その銀と着物、それを受け取って何をしようか、ね、その心までもエリシャは見抜いていたんですね。その銀を受け取って、着物を受け取って、ね、それを、ね、売りに出したり、ね、それを用いてオリーブ畑やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を、ね、この手に入れた銀を持ってこれらのものを手に入れよう、ね、そういう志もどうやらこのゲハジには、あったようですね。イスカリオテユダはイエス様についていくことによって、そのイエス様の一行の財布から、ね、くすねて、それを自分のものとして、ね、それを用いて、ね、いろいろと何かしようと、ね、しておりました。ですから、ね、神の国の働きに、ね、ぶら下がって、そして、ね、御国の働きを一見しているようでいて、偽って世のものを受け取りに出ていく、ね、これによってゲハジ、ね、エリシャの使い人としてずっと使えていたのが、ね、一気にもうこのようなお金を手に入れた、安定を手に入れた、ね、でそれでもしかして、ね、ゲハジここからエリシャから、ね、もうこれだけの大金手に入れたんだから、ね、ブドウ畑を買って男女の手に奴隷を手に入れて、ね、羊や牛とかを、ね、手に入れて、そして、ね、世の働きに戻っ、世の中に戻っていこうしていたのかもしれないですね。神の国のための働きをして一気に大金が手に入ったら、もうはいさよなら、ね、そのようなことをしてしまうと、このナーマンにかかっていた呪い、ね、その世のものを手に入れようとして、世のものを手に入れてみたら、その世の呪いが降りかかってしまう、ね、そのようなことを、本当に恐ろしいことです。神の国のための働き、ね、それに対してゲハジは偽りました。エリシャは言いました、ね、ゲハジ、あなたはどこへ行ってきたのか、ね、でもゲハジはどこにも行きませんでしたと、ね、嘘を言いました。どこへ行ってきたのか、それに対して、ね、この時本当に正当に答えるべきでしたね。正当に答えなかったように死んでしまった人もおります、ね、あの、使徒行伝の時代の中において、ね、ペテロに対して、ね、偽った報告、ね、あの、夫婦がおりましたね。この、ね、あなたは、ね、これ捧げたものはこれで全部なのか、私に言いなさいって、ね、ペテロは言ったんですけど、しかし、ね、その夫婦は、ね、これで全部ですと、ね、夫婦で共謀して心して偽りを言ってしまいました、ね、本 当はね、そのね、家を売った代金、あ、辞書を売った代金ね、それね、全部ですって、ね、全部ではありませんって、正当にね、正しく答えていればよかったんですけども、けれども、いや、これで全部ですと、ね、心を偽って、ね、悪魔サタンに心を売り渡して、ね、それが良くなかったんですね。本当に主の御前に、ね、偽るということ、ね、これは良くないことです。御国の働き人が、ね、働いて報酬を受けること、これは理にかなったこと、正当なことではあります。しかし偽った、ね、こと、しかも、ね、心を、惑わされてこのように偽ったことをする、ね、これが、ね、本当に良くないことです。このゲハジに対しては、ね、ナーマンの雷病が、ね、いつまでもあなたと、ね、あなたの子孫とにまといつく。ゲハジは、ね、大病にかかって雪のように白くなって出てきました、ね、エリシャのところから出てきました。本当に世のものを、ね、ひとたび御国の素晴らしい技を、ね、それを味わって御国の素晴らしきことを、ね、それをしっかりと体験しておきながらなお、ね、世に戻ってしまう、ね、これは本当に恐ろしいことがその向こう側に待っているということです。偽るということ、これは誠に恐ろしいことです。あなたはどこに行っていたのか、あなたはどこへ行ってきたのか、ね、本当にそのことを偽って報告するところに本当に主の恐ろしい御手が下ってしまいます。ですから私たちは本当にこのナーマン将軍のように正直で、ね、あるべきですね。正直に本当に主に栄光を捧げるならば、たとえその後、ね、主の御胸にかなっていないことを、ね、するとしても、主がこのことをお許しくださいますように に対して主は、ね、ナーマン将軍に対して、ね、シャロームを、ね、答えましたけれども、しかしこのゲハジ、ね、正直でなかった、ね、どこに行ってきたのかというところに正直に、ね、答えないところに、ね、主の御手が下されてしまいました。主はですね、正直に答える異邦人の方を救います、ね、正直に答えない主の働き人に対しては、ね、その同じ、ね、災いを下されます。主は誠に公平なお方です。本当に私たちは主の御前に正しく、ね、本当に余すところのない心を持って志を持って使いたいと思います。どうか皆さんは主の御前に正直に出て、そして主から報いを豊かに、そして主の栄光を豊かに表していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、本当に私たちはあなたの御前には心の中で余すところなくあなたの御前に打ち明けて、すべて罪を告白し、そしてそのすべての罪汚れを清めていただいて、全く心を持ってあなたの御前に仕え、そしてあなたの栄光を表していく主の働き人でありますように、私たちはそのように願います。あなたの御前に正直でない心、偽る心、また本当に心を閉ざして、そのような志は本当に災いをもたらしてしまう志、それは本当に捨て去って、そしてあなたの御前においては正直にいる私たちでありますように、どうか主よ、世の中を渡り歩いていくとき、あなたに対して正直であろうとすると諸々の苦難を受けますし、また罪汚れを受けてしまうこともあります。しかしそれでもあなたに対しての全く心を持って行くならば、その道はシャロームの道となることを感謝いたします。どうか我らを試みに合わせず、悪から救い出してください。諸々の誘惑やまた悪から守ってくださり、あなたの御前において何の心わだかまりなき正直な全く道を歩んでいく我ら一同でありますように、どうか助けてください。今日あなたがこのことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。一人の男があなたの恵みに預かりました。体中覆っていたその病気、 そのザラードは主イエスキリストによって癒されました。でもまだ片方の一人の男は主を神の御前において欲を張り、そして主を受けてはいけないものを受けて、そしていただいてしまい、一番いただくたくないそのザラード、その雷病を自分の身に受けてしまいました。主よ、このような状況を見ながら、私たちが本当にイエス・キリストにあって、私たち自身ご働き人たちが気をつけなければならないことがただただあることを感謝いたします。主よ、神が一人の男になされたこと、それは恵み、ただでその信仰を受け取ってなさった技です。それを人が物に変えると、主よ、このような結果になってしまうということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当にイエス・キリストにあって、主がただでなさったことを私たちが物で受けることはありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。そしてイエス・キリストにあって、神のなさるその美しい技を見て本当に感謝して、その美しい技を見た者は皆なされた方、主の皆を大いに褒めたたえ、主に栄光を捧げることができますように、主をあなたが祝福してください。神がただその人になされた技を、主よ、それを自分が何か物を得る時、チャンスとしてそれを用いて、その朽ちる金銀の欲しさに、主よ、体にザラードを、その雷病を招き寄せてしまったものをしっかりと覚えて、主のなさった技を見たならば、本当に感謝して、ただただ主の皆を褒めたたえる私たちでありますように、祝福してください。今日このようなことを私たちに教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。